マタイによる福音書23章1節から。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。そのすることはすべて人に見せるためである。聖句の入った小箱を大きくしたり、衣服の房を長くしたりする。宴会では上座、街道では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好む。だがあなた方は先生と呼ばれてはならない。あなた方の主は一人だけで、あとは皆兄弟なのだ。また地上のものを父と呼んではならない。あなた方の父は天の父お一人だけだ。教師と呼ばれてもいけない。あなた方の教師はキリスト一人だけである。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。本日の説教題、仕えるものになりなさいは、マタイによる福音書23章11節から示されました。イエス様は11節から12節でこう言われます。あなた方のうちで一番偉い人は仕えるものになりなさい。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。イエス様は弟子たちの中で一番偉い人は仕えるものになりなさいと言われます。そして自分を低くするもの、へりくだるものは高められると言われます。人が人にへりくだって仕えるとき、その根底には神様に仕えることがあります。主イエスはご自分を低くされ、へりくだって神様に仕えてくださいました。神様に仕えることで誠の権威を示されたお方が、私たちに仕えるものとなってくださいました。神様に仕えるものとなってくださったただお一人の教師であられる主イエスに習うとき、私たちは神様に仕えるものとされ、すべての隣人と互いに仕え合うものとされるのです。与えられました御言葉を含む23章1節から36節で、イエス様は律法学者やファリサイ派の人たちを激しく批判しておられます。13節以下では彼らに、あなたたちは不幸だと繰り返し告げておられます。イエス様が批判しておられるのは、この人たちの教えではなく行いです。それは5節で言っておられるように、 その人たちの行うことが人に見せるためだけのものになっていたからです。そこでイエス様はこの人たちを偽善者と繰り返し呼んでおられます。ここでの偽善の意味は神様の教えを人々に伝えるという善を行いながら神様から離れてしまうという罪に陥り悪を行ってしまうことです。それではせっかくの良い行いも偽善、上辺だけの善となってしまいます。偽善者には元の言葉のギリシャ語では俳優という意味があります。ギリシャ悲劇に代表される当時の俳優たちは仮面をかぶって演じていました。そのこと自体は何も悪いことではありませんし、仮面を取れば演じた役から離れるのは当然です。さらに言えば善を行う際にはたとえ仮面をかぶって演じていたとしても悪を行うあるいは善を行わないよりは善を行うべきなのかもしれません。自分自身の内面を顧みてその内実は演じているとしか言えなかったとしても神様の御言葉を信じて行うことはその人の内面をも変えていくのではないでしょうか。演ずることを超えてその人の生き方を変えていくのではないでしょうか。イエス様はキリスト教会に連なる私たちにあなた方のうちで一番偉い人は使えるものになりなさいと勧めておられます。神様の御言葉に使えることで私たちが神様と隣人に使えるもの、高ぶるものではなく減り下るものとされることを期待しておられるのです。与えられました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書23章1節以下をご覧ください。一節でイエス様は律法学者たちやファリサイ派の人たちではなく群衆と弟子たちにお話になります。そして2節から3節で律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている、だから彼らが言うことはすべて行い守りなさい、しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからであると言われます。ユダヤ教の街道には石で作られたモーセの座がありファリサイ派の街道長がそこに座って説教をしていたようです。長い歴史を経てこの頃にはファリサイ派がモーセの後継者とされていました。ファリサイ派の人たちと律法学者たちは神様に仕えて永遠の命に救われるためにどのように律法に従うべきかをイスラエルの人々に教えました。神様がモーセを通じて授けた十戒などの律法を教えているのであれば人々はその教えを守るべきです。 しかし彼らが付け加えた人間の言い伝えなどを守る必要はありません。3節の言うだけで実行しないは、律法の細かな規定は守るが、律法の真髄である正義、慈愛、誠実を彼らがないがしろにしていることを指します。4節でイエス様は、彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本も貸そうとしないと言われます。イエス様は、自分たちも守ることのできない律法の規定を他の人に負わせたがるが、負わせた人が律法を守れるように少しの手助けもしないと彼らを批判しておられるのです。彼らこそ全ての人に見せるため善を行う、文字通りの偽善者なのです。5節から7節にありますように、彼らは人に見せるために聖句の入った小箱を大きくし、衣服の房を長くします。宴会では上座、会堂では上席に座ることを好み、また広場で挨拶されたり先生と呼ばれたりすることを好むのです。聖句の入った小箱は、出エジプト記13章9節や16節に記されています。ユダヤの人々は申命記6章5節の心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさいなどの御言葉を紙に記して小箱に入れていました。紙は羊の皮で作った羊皮紙で、小箱は皮で作られており、礼拝やお祈りの時に腕につけたり額につけたりしていました。衣服の房は民数記15章37節から47節に記されており、主の御言葉を思い起こすために衣服の四隅に青い紐をつけた房を縫い付けていました。律法学者たちやファリサイ派の人たちはこの小箱を大きくし、房を必要以上に長くして、自分が律法を守っていることを周りの人々に見せつけようとしていたのです。また宴会の上座や街道の上席に案内されることや、広場で挨拶され先生と呼ばれたりすることを喜びにしていたのです。そしてイエス様は8節と9節で弟子たちに、あなた方は先生と呼ばれてはならない、あなた方の師は一人だけで、あとはみんな兄弟なの、また地上のものを父と呼んではならない、あなた方の父は天の父お一人だけだ、教師と呼ばれてもいけない、あなた方の教師はキリスト一人だけであると言われます。私たちはただお一人の教師であられるキリストの御前にあっては誰も上座や上席に座ることなどはできません。キリストの御前では誰もが等しくキリストの弟子であり、お互いに兄弟姉妹なのです。また当時は目上の人を父と呼ぶ習慣がありました。 イエス様はただお一人の父なる神様のみを父と仰ぐように教えておられるのです。父なる神様の御前では誰も自分を誇ることなどできません。尊敬される立場にある人が特権意識や高い自己意識に捉えられていてはいけないのです。11節にあなた方のうちで一番偉い人はとありますように、弟子たちの中でもそれぞれの能力によりそれぞれに違った役割が与えられていました。与えられた役割がより重要なものとそれほどでもないものに思えることもあります。しかし能力の違いなど能力がすべて神様から与えられた賜物であることを思えば、自分の能力を誇ることなどできませんし、お互いの能力を比べることなどできないのです。ここで一番偉いと訳されている言葉は、元の言葉のギリシャ語では最も偉大なとか最も重要なという意味があります。偉大さや重要さの基準は数量化できるような能力や業績などではありません。その人が使えるものとされ神様から託された賜物を神様と隣人に仕えるために用いたかどうかです。イエス様が求めておられるのは託された賜物のゆえに高ぶるものとなるのではなく、神様の御前にあって低くされ減り下るものとされることなのです。ファリサイ派の人たちと律法学者たちは、父なる神様からモーセに示された律法を研究し、ユダヤの人々に解き明かしていました。彼らのすべてではなかったと思いますが、一部の人たちは、神様が律法をお与えになった本来の意図から離れて自己実現や自己顕示のために律法を利用してしまっていました。ここでのイエス様の批判はファリサイ派の人たちと律法学者たちに向けられていますが、新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちへの警告でもあるのではないでしょうか。教会が福音や信仰を自己実現や自己顕示のための手段としてしまうと、自分の思いを満足させることはできても、神様の恵みに満たされることはありません。このようにして神様から離れてしまうことは、ファリサイ派がそうであったように自分でも気がつかないうちに起こってきます。自覚を伴わない場合が多いので常に注意が必要ですが、恐れることはありません。素朴に主が 憐れみと慈しみを持って心の貧しい自分を選んでくださり、主が与えてくださった務めに当たらせてくださるという信仰に立てばよいのです。その時、私たちは神様から託された賜物を神様と隣人に仕えるために用いる、仕えるものとされるのです。神様から託された賜物の上に高ぶるものとなるのではなく、神様の御前にあって低くされ減り下るものとされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様に仕えるものとなってくださった主イエスに習うものとし、神様に仕えるものとされて、すべてとすべての隣人と互いに仕え合うものとしてください。私たちを神様の御言葉に仕えることで、神様と隣人に仕えるものとしてください。素朴に主が憐れみと慈しみを持って心の貧しい自分を選んでください。主が与えてくださった務めに当たらせてくださるという信仰に立つものとしてください。神様から託された賜物を神様と隣人とに仕えるために用いる、使えるものとしてください。神様から託された賜物のゆえ高ぶるものとなるのではなく、神様の御前にあって低くされ減り下るものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。